恵み深い天皇お父様、先週よりも工事が進みました。まだ完成には月日が必要ですが、私たちの人生も道の途中です。みんなプロセスを歩んでいますが、その時々に神様が慈しみ深くて、私たち一人一人に触れてくださったり、語ってくださったり、本当にありがとうございます。まだ少し工事が伸びそうですが、神様が助けてくださって、工事に携わっておられるすべての方をお守りくださり、祝福してください。特に結婚式、コンサートが祝福されるようお願いします。天皇お父様、志賀義さんが骨折をされました。神様が癒してください。痛みを和らげてください。松川さんもお守りください。続けて森姉妹など体調を優れない方を慈しんでください。お一人一人の心の中にある願いを、祈りを引き上げてください。特に今日は初めて目にする外観、そして神様が用意しておられる、麗しい世界を思うような、思いを馳せるような教会堂を私たちに賜って、本当にありがたく思います。どうか私たちもいつ何時もがっかりしないで、天を仰ぎながら前に進めるように力をください。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は先週の礼拝を振り返る形で、嵐の中の入道式だったねという題をつけました。皆さんの中には、完成してからできるとよかったなって、遠くから来てくださった方にも完成品を見せたかったなという方もおられたかもしれません。ある方は、かえって私たちらしくてよかったんじゃないですかと言いました。この間の集会で何が良かったですかと聞きましたら、とにかくむつみさんが作ってくださった歌がジーンときたという方もおられました。お二人のお証も良かったという話もありました。正志先生が作ってくださった写真も、本当に今までの足跡を振り返ることができたともありました。恐ろしいからその日のメッセージはどうですかとは聞かなかったんですけど、それぞれ味わい深く思ったようでした。確かに、なんであんなに数年に一度の寒さの中、何かいろんな事故もその日あったとか、そういう日の入道式になったかなと思いましたが、しかし皆さん、もともと約2年前の3月11日の地震と海が荒れた大自然の荒れ狂う中で、この旅路が始まりました。この建物の幕開けも、荒れた自然の中で、そのセッティングはたまたまじゃなくて神様のセッティングだったかなと思えなくもありません。昔海が荒れて、ヨナという預言者が放り出されて、魚に飲まれて、神の声、天の声を聞いたという旧約聖書の話がありますが、あの荒れる入道式を振り返って、私たちはどんな神のささやきを聞いたんでしょうか。何度も開いた聖書なんですが、今日は旧約聖書の列王記第1の19章にちょっと似て、すごく似たセッティングの記録があります。私たちは稲妻はなかったものの、大地が揺れて大風が吹きました。確か最中に、あれ地震だって。今日開いた聖書の箇所も、大地が揺れ大風が吹いて、ただし稲妻まであったんです。そういう荒れ狂う天変地異のような中で、神様が預言者のエリアに語られた記録なんです。 私たちは何を聞いたでしょうか。じゃあご一緒に列王記第1の19章の1節からお読みいたしましょう。はい。アハブはエリアがしたすべてのことと、剣で皆殺しにしたこと、イゼベルに告げた。皆さん、エリアという預言者は普通じゃない預言者です。本当に勇ましくて、もう18章はエリアの人生の頂点とも言うべき850人の偽物預言者を相手に、普通ならたじろぐものを、この人は本当に神様が背後におられるというような、まあドラマ化したら最高の場面だったんです。ところが19章に来てこの一節を見ると、アハブというすっごく評判の悪い王様が権力を傘に、この奥さんがイゼベルと言ったんです。欧米の人にイゼベルさんってたくさんいますが、別にイゼベルさんってひどい人というわけじゃないんです。ただここに出てくるイゼベルという外国から来た王妃は最悪でした。この人が怒り心頭、預言者エリアがしたことを断じて許さないと言って、二節、じゃあご一緒に二節を読みましょう。はい。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるようにと唱えたか誓ったか。私は今少し自信を持ちました。リハーサルで後ろのテレビの字は見えないかなと思ったらはっきり見えるので、まだまだ老化現象も止まるかもしれないと思ったりしながら読んだんですけども、明日まで預言者のエリアが命があるようなことがあったら私に天罰下れと言ったんです。これはちょっと恐ろしい話です。王様の奥さんだから、お妃だから権力を傘に、小さな国で一人の命を殺めるくらい大したことはないんですけれど、私たちは聖書の世界に浸りすぎると、神様がついてる預言者だもの、お妃に脅迫されたぐらいでびくともしないんじゃないかと想像するんですが、人は脆いんです。みんな弱いんです。三節、ご一緒に三節を読みましょう。はい。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、四節、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。まあ地図はここにないんですが、四国よりちょっと大きいぐらいの国を直角にしたような世界なんです。それを半分越して北の国を北王国と言いましたが、そこからエリアは逃げ始めました。人は坂道を転げ落ちると、落ちる速度は速くて、登るに遅くて、まあエジプトのこの気球じゃないですけれども、風船がシューッとしぼむように彼は南へ南へと急降下し逃れてしまったんです。国境を越えて北朝鮮から大韓民国へ移るように、いいえ、そこからさらに南の荒野へ逃げて、韓国で言ったら最終島ぐらいですか、ここまで来たら北朝鮮の力も及ばないよと安心してもいいんですが、彼はこう言ったんです。やってられない、こんな人生、もう私はこれで十分だって、ね、どうか私を殺してくださいと言わんばかりの一言を言ったんでした。皆さん、この記事を見ると、私たちも1回2回震災以降こんな心境だったかなって思い当たる人もいないわけではないかもしれません。もういいやって、もう十分だって、 人には要領があるので、なんとかやっとこさっとこ踏ん張って、最後の一滴で溢れるということがあります。なんとか亀裂が入らないけども、最後の圧力でひびが入って壊れちゃうということがあります。だって聖書は人間は神じゃない。どんなに頑張ったって脆い土の器ですよって。土の器です。瀬戸物のようです。じゃあ今日の引用箇所の10を出していただいていいですか。はい。じゃあご一緒に第二コリント4章7節を読みましょう。はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。弱さはどなたが強いんですかということを浮き立たせる絶妙のコントラストです。土の器は脆いので、だから土の器でないお方がいつでも必要だ、あなたにも私も必要だって。ですから8節に進みますと、ご一緒に8節9節を続けて読みましょう。はい。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。土の器は限りがあるのに、別のお方がおられるから必要なので、自分の力じゃない旅路が可能になるんでしょうって。皆さんはこの外観をどう感じられたか分かりませんが、レンガの色と、それから多分上の方が漆喰のなしめ塗りとかっていう塗り方なんだそうですが、ある人は会津のお城みたいだって、ある人はヨーロッパの中世のお城の外観だと言いました。コントラストがいいんだそうです。同じ一色だと重く感じたり、ただの白だともう少し軽く感じたり、コントラストは、白は黒を浮き立たせ、あるいは茶色は白を浮き立たせるでしょうか。私たちが下手に強いと思っていると、神様が現れるスペースがありません。神様が人生の中で栄光を表す余地がありません。一つ余計なことを言うと、外のレンガは私がこだわってこの色にしてねってお願いしたので、いい色ですと思った方はぜひ私にご報告ください本当にこれでよかったかなって、わざわざ社長さんも説得し、水戸まで連れて行ってこの色にしてもらえないですかって言った経緯があったんでした。しかしいずれにしても、私たちの弱さはだからいいんです。自分じゃなくて自分の中に働いている神様ですよって。この間 NHK の何かの番組で、教会があった大熊町の主に子どもたち、会津の寒いところに大変な思いをして仮設などに住んでいて、で今感じているストレスは、これはまあ何というか混沌とした中の喪失感というんですかね。だって本当に失っているのか得ているのかわからないって、曖昧な喪失ってあんまり聞いたことのない言葉でした。確かに故郷はあるでしょうって、ありますありますが、15歳以下の子供は侵入禁止なんですか。あの日以来自分の部屋にも戻ったことないし、15歳になるまで戻れないかもしれないし、ないわけじゃない、あるんだけど実際には二度と見ることができない、手にすることができないということの方が、真綿で首を絞められるようにストレスなんだって。公園がないわけじゃないけど自由に外で遊べないというのは半端じゃないストレスなんですって。故郷も家もあるんだけどないような、またこれは亀裂というか、まあ遮断されるというか、ある人は放射能の影響を、食べ物を心配しすぎるぐらい一生懸命心配して、ある人はもういいやって心配しないで、そうすると心配する人としない人は自由ですが、 そこに、まあ、亀裂が入るといいますか、そういうストレスも全部余計なストレスで、長くなると長丁場でじわじわと体にこれが応えてくるって、なるほどなって言葉で表せない、そういう重力のようなものを受けているのかって、イエス様は言いました。心は燃えていても体は弱いんだよって。ですからある人は、先週20人ぐらい教会の人がこちらに戻ってきてくれたんでしょうか、私数えていませんが、ある人はダイエットをしているそうで、確かにスマートになっておられました。それも大事だと思いました。気持ちが頑張る頑張るって言っても長丁場は続きませんから、健康管理や睡眠時間も心のコントロールや物の考え方にそのまんま影響するって本当だと思います。だから食べ物や運動や睡眠も大事だし、ある人は時々映画見てますっていいと思います。ある人はよく本を見て気晴らししてますっていいと思います。そうしないとこの長丁場の旅は全うできないんじゃないかなって。いずれにしても聖書は、あなたはそんなに強くないって、頑張ってるの知ってるけど、エリアほどの歴史に名を残した人物でもこうだよって、 ならばましてやあなたはって。私たちは弱くて脆くて、だからいつもイエス様が必要で、そしてイエス様が私たちの中に栄光を表してくださる宝物です。じゃあ先ほどの聖書の箇所に帰って、その後エリアはどうしたんですかって、旅に出ました。じゃあその様子を五節からご一緒に読みましょう。はい。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、彼に触って起きて食べなさいと言った。この辺が聖書の味わい深いところですか。何も触らなくたっていいじゃないっていう理屈はあります。しかし本当に自分が切れてしまったら、もう理屈もへったくれもないです。だから神様は一人の天使御使いを使わして、御使いがへそを曲げたエリアに貸し使えるって、不思議な世界だなって。私たちが神に使えるなら分かります。神様がどうでもいいように思える、もう人生投げちゃった、物を見せず見捨てず、御使いが上のものが下になって、そして彼に触って、お腹空いたんでしょうって、だから高邁な議論はいらないって、何の神学論争もいらないって、そんなことは今のあなたには入る余地がないって、まずはお腹を満たしなさいって。じゃあ6節を読みましょう。はい。彼は見た、すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。これは中東の世界だから、石を厚くしてその上でパンを焼いての世界です。日本風に言ったら味噌汁とご飯でも持ってきたか、納豆をかけてまず食べたらって言ったか、食べて飲んだらお腹が膨れたらトロトロと眠くなるのはいつでもどこの国でも人の常です。彼は横になりました。こんな旅が、一人ぼっちじゃない旅が、彼に神様が寄り添う旅が続きました。7節ご一緒に読みましょう。はい。それから主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。まるでマラソンのコーチのように、一人ぼっちじゃない水泳のように、あなたを見てる、一緒にいる、寄り添うっていう神様が。じゃあ8節もご一緒に読みましょう。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。40日ですから、1ヶ月30日とすれば1ヶ月と10日ずっと御使いとご一緒にエリアは食べ物を供給していただいて、マラソンランナーにも時々ジュースが置いてあったり、 あるいはバナナが提供されたりみたいに、神様がどっちが予期したかわからない世界になっちゃって、ずっと一人ぼっちのエリアに寄り添っていた。そういえば私たちも一人ぼっちだと思ったら寄り添っていてくださったんだな、神様だったんだなって思える節が多々あったと思います。私は年齢から言ったら全然違って、まあ有名な牧師さんが何回私たちのところに足を運んで、何しに来たって説教しに来たんじゃないです。ジュースを運んできたり、腰痛めないかなと思ったり、私たちがさらに楽になるためにあっちこっち電話かけて、事務員じゃあるまいし、そういうことをする立場の先生じゃないって思ったことも一度や二度ではありません。エリアには御使いが使えたんでした。そしてモーセの十戒が与えられた山、ホレブ山にたどり着いたんです。時が来たら話せることもあります。時じゃないのに無理やり話せって、これは無理難題でした。そろそろ時が来たんでしょうか。エリアは40日御使いと共に旅をして、心はひねくれてるでしょうが、やっとポロポロと本音を話し出したんです。それが9節、ご一緒に読みましょう。はい。彼はそこにあるホラ穴に入り込み、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。神様はまるでカウンセラーのようですか？神様はお医者さんのようですか？触診しますか？問診しますか？一方的じゃないですか？一方的じゃないです。エリアに何してるのって問われたんです。あふれたんです。時が満ちたんです。心にあるうっせきしていることをブワーッとぶちまけました。それが10節です。ご一緒に10節を読みましょう。はい。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの人々は、あなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。と、一言で言えと言われば、不満です。不満をぶちまけたんです。どんだけ私が頑張ってきたか、孤軍奮闘してこの国で神に仕えてきたか、だのになのに報われなかったか、一人ぼっちだったか、これは相当誇張があります。確かにエリアはよく頑張った、これは本当ですけど、エリア一人が頑張ったんじゃないです。他にも殉教した人もいました。未だに戦っている人もいたんです。しかし目に入らないんです。もう私が私がの世界で、私がに金縛りになってしまったんでした。けれど皆さん、このプロセスを見ると、そうか、神様はプロセス中ずっと寄り添っていてくださる神様なんだということなんです。じゃあ二つ目の引用箇所を見ましょうか。ヘブル人への手紙12章のまず一節を読みましょう。はい。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。雲のようにあなたは取り囲まれている。少し大げさに言うとそんな心境でした。というのは、ここの足場が先週外れました。そして多分正志先生のフェイスブックでその写真を刻々載せたかどうか知りませんが、瞬く間にいろんな反応があって、これはいいという反応も半端じゃなく来たり、まあ、いろんな反応があったそうです。私たちだけ見てるんじゃないんだって、この土地にはついに来れない人も私たちを見つめているんだって。これは当初からそうでした。米沢っていうところにいた時から、ホームページを立ち上げていただいた時に信じられないアクセス数でした。あれは何だって、今の聖書の歌詞は雲のようだって、雲のように取り囲まれているって、 だから大げさに言いたいんです、私たちも。いや大げさじゃないっていう人もいるかもわからない。ついに最後まで会うことのできないどれほど多くの人々に私たちは見守られ見つめられているんですかって、その人の背後に誰かが透かして見えますかって、それはイエス様だな、それは神様だなって。だから2節を見ますと、この引用箇所の、はい、私たちの目は雲のように取り巻く人の背後におられるあのお方から目を離さないようにすべきです。このお方がご一緒です。じゃあヘブル書12章2節読みましょう。はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。苦しみの辛酸の極めまで人となってこの世界に来て私たちとご一緒するためになめ尽くされたそのお方がおられるから、悲しみや苦しみがわかるそのお方がご一緒だから、あのお方から目を離すものではないって、いや本当だなって。今朝のお昼のニュースで昨日の北海道の寒さと吹雪も半端でなかった。軽トラックから降りた53歳のお父さんは亡くなっていたけども、お父さんの下でお父さんが覆うように覆いかぶさるように9歳の女の子は生きていたって、私奇跡じゃないかなって。家から500メーターのところでトラックが動けなくなったんでしょうか、軽トラックが映っていました。もう友人の家がすぐそばだということでどうも降りたんじゃないかって、まあ降りたけどもたどり着かなかったか、そして自分の命よりも大事ですか、53歳のお父さんにとって9歳の女の子は自らの身を盾に自らの身を毛布にするように猛吹雪の中命を落として最後まで9歳の娘さんを守られたんだなって、私はそのニュースを見て本当にイエス様みたいだって、信じられない荒れる大自然の中でしかしあなたを決して一人にはしないと、私が命を懸けてあなたを守ると。私たちは今北海道ではありませんけれども、私たちもそのような心境の道のりを歩んできたかもしれません。知れませんが一人じゃなかったでしょうって、ぬくもりがあったでしょう、ああ十字架で命を捨てるほど愛されていることが分かったんだって。じゃあ皆さん最後のポイントは、先ほどの第一列王記19章に戻ってへそを曲げてしまったエリアが神の御声を聞くまで、じゃあ19章11節長いですが読みましょう、はい、主は仰せられた、外に出て山の上で主の前に立て、するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き岩岩を砕いた、しかし風の中に主はおられなかった、風の後に地震が起こったが地震の中にも主はおられなかった。なんだか1週間前の入道式のような感じです。ここだけ読めば、次の節に行くと稲光が出てくるからちょっと違いますが、まあエリアが40日旅をしても逃げて逃げて、もう死にたい死にたいって、そしたら御使いがパンを届け水を届け寝ている時も寄り添って40日間ご一緒して、そしてどうなのって聞いたらもう不満たらたら、どんだけ自分が恵まれなかったか、やってられないこんな人生って、もう信仰と反対の神に仕える人の姿が暴露されたんでした。だったらこんなやつ顔も見たくないとは言わないんです。神様は嵐のように大風の中地震の中、このセッティング、私たちは先週ちょうど入道式の時、あ地震だって、それから寒さも半端でない、1年に1回というよりも数年に1回のちょうどその日に、そのセッティングの中での入道式でした。じゃあ12節、じ ゃあご一緒に12節読みましょう。はい。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。かすかな細い声があった。私たちは天から雷はありませんでしたけれども、火の後に細い御声をエリアは聞いたんです。私たちも荒れる入道式の中でどんな天の声を聞いたんでしょうか。じゃあ最後の13節読みましょう。はい。エリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。本当に神様優しいですね。こんなじれったい悟らないものはもういいと、別の人で行く、スペアはいくらでもあるとは言わないんです。本当に付き添って、待って、寄り添って、そしてこれから親しく語るんです。この後の栄光は先の栄光にいや勝りました。このエリアといったら死人まで蘇らせたこともあると聖書は書くし、水の壺をこの油に変えてしまったり、信じられないことをしたものでした。けれどもこの時のエリアは何をしているのかと語られた後、エリアとエノクという二人しかいないんです。死を見ることなくそのまま手に挙げられちゃったっていう人物です。アブラハムもそういう体験はしてないんです。一回ベシャッと潰れ、吐き捨てるだけ吐き捨てて、普通ならば愛想をつかして顔も見たくないっていうのが人間の世界ですが、これ神様だから、神様は違う。私はあなたを愛していると言わんばかりに。じゃあ今日の最後の引用箇所を見てみましょう。第二コリント12章のまず9節読みましょう。はい。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。あ、これで救われますね。今まで弱かったけど、神様これからは弱くない自分になりましたからお願いします、というならばみんな自信がないです。しかし聖書は逆のことを告白しています。弱さの中で十分な神様が現れるんだと。私たちはいつも完成を求めます。いつも目標達成を求めます。できたらパーフェクトを求めます。しかし神様の視点は違うようです。パーフェクトに意味があるのではない。人生はプロセスだ。エリアにずっと旅路を寄り添ったでしょうって。あなたの人生ももともと旅路だって。だから2合目でも寄り添う、5合目も味わう、7合目を喜びなさいって。私たちは欠けた器であることを悟った時に十分なキリストの栄光が現れることを喜ぶんですって。そういえばここに街道が立つまで先週ちらちらと頭をよぎりました。そんな考えなかったんです。7月に福島に戻ろうかって大体決めて、相馬かいわきかって話して、やっぱりいわきかなって、途方に暮れて、いわきったってそのよく知らないし、こんな大きい町で あちらこちらアパートを探したらとんでもない混乱で、これは住む場所がないと思って、せめても教会どうかと思っていくつかの教会のドアをノックし、公民館にも連絡取り、宗教は難しいですと言われたり、本当にがっかりしました。よし、だったら教会を新しく得ようかと思って中古を探しました。パチンコ屋なども紹介されて見にも行きました。土地もあちらこちら、この煙突の隣の安い土地も見せてもらいました。しかし不思議でした。ここに来た時に知りません、何の理由か直感的にここだって思ったんです。思ったものは思ったんです。もう消えなくなりました。ところが間に入った不動産の方が、売っていただくのは難しいですよって言われました。どうしてですかっていろいろ聞いたんですが、多分売ってくれないと思いますと言われました。でも一回お会いして直接説得してみたいですって。 本当に売ってくれるかどうか分かりませんでしたが、最終的には売っていただきました。で、図面ができました。確か最初は長方形でした。まあ、長方形もいいと思います。だけど私たちはここに教会作るっていう話が1年も2年前もあったわけじゃなくて、震災によって逃れて旅路のずっとプロセスを表すような翼の教会にしてほしいって、私は素人だけどここだけはわがままを言わせてもらいたい、翼にしてくださいって、絶対翼の形にしてくださいとこだわりました。で、こだわって先週外の足場が取れて、私も初めて模型では見てました。あの絵もパースも見ていました。やっぱり本物は違いました。本当に正面に立つと鳥が凛々しく、ある人は鷹のようだと言いました。これはワシのモチーフなんですが、最初は上の方が白かったんですが、やっぱりレンガの方が力強さがあるなって、シャープさがあるなって思いました。これは一体誰の台本かなって思ったんです。ああ、この土地はこの形をしたチャペルに最高の土地だった。安いけれど奥に入った土地を選んでこれを仮に建ててもこれほどのインパクトはなかったろうなって思ったんです。私たちは弱さの中で信じられない神様の栄光を拝するんだと思います。ですから引用箇所の最後の10節もご一緒に読みましょう。はい。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。だから私たちは嘘吹くことができます。ダメだと思った日に栄光が現れるんだって、がっかりした時は大きな祝福の前触れだって、うがった解釈をして苦しみの後に困難の後にドガーンと恵みの世界がやってくるんだと告白することもできると思います。最初にお話したように、帰って工事の途中で私たちらしくてよかったと思いますよって、確かに一週間薄皮を履くように、来週来たらどうか分かりませんが、多分床はコルク材が貼ってあると思います。で、先週なかった液晶テレビがここに3つもついていました。さっき説明があったように私の正面についているんですが、皆さんは振り返って首痛くなるほど向こうを見る必要はありません。これは司会者やワーシップの人が見れたらいいなと思って、やっぱりつけてよかったかなと今思っています。で、お金のがもうギリギリでどうなるかわからないから一期工事ではできないんですが、もし後でできるならやっぱり正志先生のアイデアもやりたいなと私思い始めました。これは漆喰の建物で中世の教会じゃないけれども、そして上に廃煙の窓が6つついているんですが、できたら入れない大熊の教会を持って信仰希望愛って、見たことある人は納骨堂に3枚本物のステンド貼ってあったんです。あれと同じ本物のステンドを窓の中に入れると黄色い光天に昇る、それから太平洋の水色の神様の愛、大きな十字架から赤い血が流れる鮮血がこのステンドグラスの窓越しに入ると、これもまたいいなって。また反対側には、今はどんなに見てもないんですが、いずれ入るといいなって、それはエジプト脱出、私たちの旅、そういうステンドグラスが入ったら味わいあるかなって、まあいつ入るか分かりませんけど、それからさらにこの南側の上の方に4枚窓があるんです。私の正面なんですが、あそこに大野にあったチャペル、熊町のチャペル、小高夜の森のチャペルのステンドグラスをはめてもらって、兄弟分だって、これは5番目だって、4つがあったからできたんだって、末っ子だって表すような、いまだ入れない4つのチャペルと全部つながっている、歴史がつながっている。また皆さんが玄関を出たら稲葉さんご夫妻に作ってもらう予定なんですが、これは多分できると思うんですが、絵巻物のように大熊の穏やかな教会の礼拝堂、次に上に行くと大津波がやってきて、右に行くと旅路が始まって、終着点は翼の教会になったという、昔聖書を読める人は少なかったんです。ラテン語じゃないと読んじゃいけないっていう決まりもあったんです。だから絵で 遺恨と言ったりしますが、アブラハムの物語、イエス・キリストの十字架の物語を見ながら、いろいろ昔の人は聖書の世界を黙想したんです。私たちもモザイクを見ながら、あるいはステンドグラスを見ながら、なんでここに教会ができたんだということを見てわかるようにとなったら素敵だなって。またこの教会のものも象徴していると思います。多分1週間後には来ていると思います。皆さんがお会いしたことのない新潟のあるご婦人、私も1回しかお会いしてない、後でご連絡が来て、ほとんど新品のオルガン、教会の地震の後大熊のオルガンは倒れていたようですが、あれよりも性能が良くてコンパクトなものを運送費も含めて全部プレゼントしてくださると。もう今運送会社にあります。多分8日に入って私の向かって左側にあると思います。結婚式で初めて使われます。おそらく右側にはある人が多分プレゼントしてくださるあのグランドピアノが来る可能性があります。さらに台所にはほとんどの食器は多分もらい物になると思います。これもいいと思います。新品じゃなくてもある教会でまだまだ使えるもの、いくつかの教会やキャンプ場から本当にいろんな人によって助けられて、この教会堂は立ったんだということを表すのはふさわしいことではないかと思います。私は正志先生が高所作業車に乗った時、そういえば私も聞かれたんです。先生も乗りますかって。私は迷うことなく答えました。断じて乗らないって。もちろん私が乗ることになったらうちの家内が反対したじゃないかと思いますが、正志先生の奥さんも勇気があるなと思ったりしたんですけど、しかし登った時に私は写真で見ましたが、本当に鳥の形をして多分感激したんじゃないかなって思いました。私はその写真を見てこう思ったんです。この翼の先に大熊の教会堂がある、熊町のチャペルがある、小高と夜の森があるって。私は思ったんです。旧約聖書のヨセフみたいだって。17歳の時お兄さんたちと別れた末っ子でした。13年間生き別れになったんです。一日も忘れたことないと思います。故郷、お父さんを、お兄さんたちを、まあ人生だからいろんな確執もあったんですけども、なんだかこの教会堂がそうみたいだと思ったんです。この教会堂は未だ会ったことのない、そして震災がなかったら生まれなかった教会です。お兄さんたちを慕うかのように、矢のように、鳥のように、ワシのように、くっきりとその方角を向いて、おそらく高所作業者から見たらその方角を向いているって、なんだか不思議な物語だなって、私は思ったんです。擬人化して4つのチャペルもまた自分の末の弟のような、会ったことのない、まだ工事の途中のこの弟分の泉のチャペルが、翼の教会がどれほど愛おしいか、会いたいことだろうかって思ったんです。全ては物語です。神様の物語です。私たちは弱いんです、脆いんです、いつも不十分です。だから神様が現れます。神様が信じられないことをしてくださいます。今日はどうしてあんな嵐の中の入道式だったんですか。荒れる大自然の中で神様が、あなたは弱いけど私はあなたとずっと一緒だし、弱さの中でこそ私は十分にこれからも現れるよ、そんなメッセージを受け止めましょう。お祈りをいたします。キーボードを弾いていただきましょう。そして今日のエリアが崩れて、しかし神様の恵みを受けた聖書の記録を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちはまだまだ旅の途中です。人生そのものが最初から終わりまで旅路です。私たちは気持ちがせいて早く早くと願いますが、神様はその時その時を最高の時として、すべてのプロセスにご一緒くださって、その時々に十分な神様の恵みと栄光を 味合わせてくださいます。だから私たちは足りなくても感謝して、不十分でも天を仰いで、そして一人ぼっちじゃない地上の旅路を最後まで全うしたいと思います。私たちはかえって工事中の礼拝堂も味わうことができ、毎週毎週美しくなっていく教会堂を目の当たりにすることができ、かつてはカラオケの音が流れる中で礼拝しましたが、年末は雨水が垂れる中で礼拝しましたが、それらと比べたら本当に今日は恵まれた礼拝です。少し大きめにキーボードを弾いていただきましょう。私たちの弱さの中に神様がしっかりと現れてくださるので、私たちはここからさらに前に進みたいと思います。今日神様にお願いしたいこと、感謝したいこと、また心配な人のため、私たちの家族や大事な故郷のため、特に建設工事が守られるように、また創建者をはじめ携わる方々が祝福されるように、一週間後の結婚式が、またその後のコンサートが恵みあふれる時になるように、どんな言葉でもいいです。ご一緒にしばらくお祈りを捧げましょう。天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださって、今日ここで2回目の工事現場の礼拝を捧げます。これも神様の恵みです。天のお父様、創建者をはじめ伊藤社長をはじめ一人一人を祝福してください。力をお与えください。結婚式が素晴らしいものとなり、コンサートにあらゆる工事が間に合うように導いてください。骨折をされたどうか志賀義さん、脳梗塞になった松川姉妹、また骨折をした後藤先生を慈しんでください。全国に散って今苦しみの中にある方を助けてください。この町を祝福してください。それでは私の後に続いてご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、弱さの中で神様の栄光を体験できますから感謝します。一人ぼっちではないので、イエス様が一緒なので感謝します。この物語がさらなる栄光につながることを信じます。この教会堂を、そこに集う私たちをお持ちください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。